1にまあ命、2に生活、3に経済っていうのは私はストレートに言えるわけです。
はい。
ところが1に経済、1に命って迷う人がいるわけですね。
本当にそうですよね。
ここで迷っちゃいけないんですよね。原発が爆発したとなれば、とにかくその1に命でね、
はい、
そして、少しでも被害がないようにまあ、放射線防護の3原則、
はい、
まあ、時間、遮蔽、距離、まあ、簡単に言えばですね、いち早く逃げろと、離れろと、遮蔽できないときには離れろということなんですが、
はいはい、
まあ、本当に、トップの下した判断、そして、後ろについていたであろう、まあ、ブレインだとか財界とか経済界ですね、
はい、
まあ、こういう人たちの、まあ、判断っていうのが、まあ、歴史的に、まあ、問われるんじゃないかと思うんですよね。
でも本当に国もそうですし地方自治体もそうでしょうけれども、まだまだその経済優先と思っている人たちが本当に中枢にいるのが現状じゃないですか、
はい、
ですからその 3.11 を顧みて今後のためにマニュアル作りをまた新たにしていかなければいけないであろう今、その何を優先するか その価値観が違えばやっぱり命を守るためのマニュアルはできてこないんだろうなっていうふうに。
いや、もちろん初めから作る気はないんですよ。
そうですよね。
結局避難なんかしきれませんから、
はい、
たまたま福井市事故はですね、海に大半流れたから不幸中の災害だったねと言えるんですよ、
はい、
今ね、こうやって私も話せるわけですよ、はい、あれは逆だったらばね、
はい、
ここにこうしていませんから。
そうですね。
3号機の核爆発、黒黒煙ありますよね、
はい。
あれだって水素爆発だって言ってるわけでしょ。
はい、
あれが本当に大方海に流れてもらってよかったんですけども、これが、ね、はい、反対だったらば本当にね、どうしてくれるのかという状況だと思いますよ。まあ実は2号機はね、どうやらベントじゃないかっていう説があるんですね。
はい、
つまり人為的に、あらかじめ、その予告なしにですね、
はい、
おそらくその14日というのが、まあ、3号機がああいう爆発の仕方をしたもんですから、
はい、
政府の方から民間に、国民には流さなかったけども、アメリカ軍にですね、スピーディーの情報をやったと。そしてアメリカも、まあ、それで80キロ避難を決めたと。そして、まあ、空母なんかもそれで帰っていくわけですよね。
はい、
同じ作戦をやってたところがですね。まあ、その14日の、まあ、爆発のことがあって、で、実はその15日にですね、まあ、2号機も相当圧力が急に上がってきたわけですよね、
はい、
そしてまあ気圧が60から80気圧になるぐらいの時に、急に爆発もなくお昼からストーンと圧力下がってるんですよ。これはまあ人工的なものじゃないかということで、そういうベントだというふうに捉えてる人いるんですけど、もしそうだと、まあ、してもしなくても、
はいはい、
まあその時にはですね、まあ、浪江の114号線っていう、まあ、通称、まあ、富岡街道大渋滞でした。大渋滞の中の上にこのプルームがですね、
はい、
まあ、飯舘から福島の方に飛んでいって、まあ、効果物もありながら、浪江の松島というのは、まあ、最大の、まあ、高線領地になった。
はい、
その、渋滞の車からですね、まあ、白装束の二人が降りてきて、まあ、とにかくここが危ないということを、まあ、対馬の、まあ、公会堂に、まあ、集っていた、まあ、避難者たちに言ったらしいんですね。
はい。
まあ、この方たちが、まあ、東電の社員であって、東電の社員も、実は、なんていうんですかね、避難してないふうに言われてますけども、まあ、大方は避難したわけですよね。
は
ぁ。退避してたわけですよ。
はい。
ですから、いわゆる、まあ、マスコミとか世間が言っている、まあ、概念というのをもう一回この洗い流して新しい本当のことを組み立てなくちゃいけないのかもしれませんよね。
そうですね。でも組み立てるときに目線が違うと違うものが出来上がってしまいますよね。
もう刷り込まれた部分もありまして、その上にこう組み立てていこうとするとですね、
はい、
まあ、事実から少しこう曲がってしまいますから、
はい、
やはりきちっとしたのデータの公開を求めて、
はい、
そしてその上で、私は一番いいのはですね、まあ、福島の民間の、まあ、テレビ局がですね、もうずっと映像で捉えてたわけですよ。
はい、
まあ、私の家族なんかは1号機の爆発、まあ、水蒸気でこう白い、煙がですね、
はい、
その煙が北にたなびいたということで、 まあ、女性アナウンサーが言ったことによって、あ、これは来るなということでですね、
はい、
まあ、家族とか親類だとか、あとは住民だとかに言って、早く逃げた方がいいよということで、まあ、私がなんかはまあ声かけたわけです。
はい、
ところが3号機の爆発はちょっとだけしかないんですね。
はい、
まあ、黒い煙がだいたいこう南側にたなびいた、まあ、数秒間ぐらいしか映像ないんです。
あ、はい、
で15日のですね、2号機が朝6時頃、そして4号機もですね、だいたいその頃早朝にですね、爆発したというその映像はね、撮ってあるんですけども公開してないんですね。
はい、
事故調査委員会もですね、これをやっぱり取んなくちゃいけないんですよ。
はい、
4号機の爆発のその映像が分かればですね、まあ、4号機の爆発が核なのか、まあ、あの水素爆発なのか、
はい、
そしてその影響が南なのか北西なのか北なのか、さらに2号機ですよ。この2号機がですね、まあ、どういうその爆発をしているのか、いや、その水素爆発は起こらずにその120メートルのですね、
はい、
大気筒からベントしてるんではないかと、こういう疑いが今かかってるわけです。
はい、
ですから、まあ、洗いざらいですね、本当のことを、まあ、データを公開して、そして、まあ、歴史の教科書に載せないと、まあ、改ざんされた、まあ、教科書で、ね、あの、歴史認識曲がってしまいますからね。
は
い、
そうですね。
で、結局ね、ごめんなさい、言いたかったことはですね、
はい、
避難なんかできないよと。風がどこに吹くか、その時になっていないと分かりませんので、
はい、
ですから避難ができないのにもかかわらず、一応昨分の避難計画は用意してるんですけども、
はい、
実効性が全くないんですよ、南相馬の避難計画もね。
はい、
で、こういったもので原発を再稼働していいのかという側面を、はい、まあ、私の被災者の立場として語らせていただきたいんですね。実際何か起こった時に本当に避難計画が 役に立つ避難計画かどうか、
ええ、
あの皆さんの目の前にさらしてみてくださいと、
はい、
とてもじゃないけども逃げられませんと。ですから南相馬で今後何かその4号機やですね、
はい、
まあ、5号機6号機残ってますけども、または爆発した、損傷した原発がありますけども、はい、何か起こった時にですね、どこからともなく760台の、750台のですね、大型バスが現れることになってるんですけども、
はい、
いや、そういう時はですね、今回のように、すべてのその交通網が止まってですね、計画あっても来れないっていう状態なんですよね。
はい、
で、逃げ場はって言いますと、またその西の福島市県庁の方向しかないわけですね。
はい、
ですから、対応できないんですね、その計画は。
はいはい、
ですから、それを見た時に住民は、まあ、何と思うかと、まあ、大井原発も含めてですね、全国の、その原発のある立地市町村のですね、皆さんがどう思うかと、まずは避難計画を見てごらんなさいと。
それが本当に実行できると思いますか、と。
そうです、
そうですね、
で
実行できるマニュアルも作れないのに再稼働するんですか、っていう。
そうですね、
そこですよね。
ですから福島の、まあ、生産収束ができていないのに再稼働するということがですね、
はい、
全く自殺行為だと思うんですね。
はい、